エペソの信徒への手紙4章の1節から、そこで主に結ばれて囚人となっている私はあなた方に勧めます。神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩み、一切高ぶることなく柔和で寛容の心を持ちなさい。愛をもって互いに忍耐し、平和の絆で結ばれて霊による一致を保つように努めなさい。体は一つ、霊は一つです。それはあなた方が一つの希望に預かるようにと招かれているのと同じです。主は一人、信仰は一つ、洗礼は一つ。すべてのものの父である神は唯一であって、すべてのものの上にあり、すべてのものを通して働き、すべてのもののうちにおられます。しかし私たち一人一人に、キリストの賜物の計りに従って恵みが与えられています。そこで高いところに登るとき、囚われ人を連れて行き、人々に賜物を分け与えられたと言われています。登ったというのですから、低いところ、地上に降りておられたのではないでしょうか。この降りてこられた方が、すべてのものを満たすために、もろもろの天よりもさらに高く登られたのです。そしてある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者、教師とされたのです。こうして聖なる者たちは奉仕の技に適したものとされ、キリストの体を作り上げてゆき、ついには、私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長するのです。こうして私たちはもはや未熟なものではなくなり、人々を誤りに導こうとする悪賢い人間の、風のように変わりやすい教えにもてあそばれたり、引き回されたりすることなく、むしろ愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で頭であるキリストに向かって成長してゆきます。キリストにより体全体は、あらゆる節々が補い合うことによってしっかり組み合わされ、結び合わされて、おのおのの部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのです。そこで私は主によって強く進めます。もはや異邦人と同じように歩んではなりません。彼らは愚かな考えに従って歩み、知性は暗くなり、彼らの中にある無知とその心の固くなさのために、神の命から遠く離れています。そして無感覚になって放縦な生活をし、あらゆる不自然な行いにふけってとどまるところを知りません。しかしあなた方はキリストをこのように学んだのではありません。キリストについて聞き、キリストに結ばれて教えられ、真理がイエスのうちにある通りに学んだはずです。だから以前のような生き方をして、情欲に迷わされ、滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて、神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた正しく清い生活を送るようにしなければなりません。改めて読み通してみますと、本当にその内容の豊かさを思い起こすことができようと思います。今日は22節から24節の御言葉、ここから恵みをいただきたいと願っています。20節21節においてはこうありました。あなた方はキリストをこのように学んだのではありません。キリストについて聞き、キリストに結ばれて教えられ、 真理がイエスのうちにある通りに学んだはずです。まあ、聖書を学ぶとこういうわけですけれども、イエス様の時代にも一生懸命聖書を学んでいる人たちがたくさんおりました。そしてまた随分熱心にそれが教えられてもおりました。しかしイエス様がおいでになって起きたことは何かといったら、聖書を熱心に学び教えている者たちがイエスを十字架につけました。だから本当に聖書を学ぶとはどういうことなのかですね。改めてその問いを私たちは福音書を読んでまいりますと、またイエス様の生涯、この地上の生涯を見てまいりますと突きつけられるのではないかなと思うんですね。聖書には私のことが書いてあるんだとイエス様はおっしゃいました。聖書の言葉は認めるけれども、私のことが書いてあるんだと言ったイエスは知れば知るほど憎らしく思えたんですね。敵意を感じました。その敵意とは何かといったら、それはこの目の前におられるイエスに対する敵意にとどまりません。イエス様は私は自分からは何も語らないと言ったんですね。父が私に教えてくださったことを語るんだと。だから父なる神、旧約と呼ぶ、まあその時代は旧約ではなくて聖書ですけども、聖書で語っておられる父が語ることを私はさらに明瞭に語るだけだとおっしゃったんですね。また私は父がなさることを見なければ何もできない。自分がいろいろやっていることは実はあの父なる神様がなさってきたことなんだよと、こうおっしゃいました。まあ、この言葉を聞いてですね、聖書を一生懸命学んでいた人たちはその点に関して実は何も反論ができなかったんです。だから言葉尻を抑えようとして、なんとか罠にはめようとしてイエス様に近づいて、そのようにしてイエス様を十字架につけました。だからただ聖書を学ぶだけではダメだということです。本当に私たちがキリストを信ずるものであるならば、ただ聖書を学ぶだけではダメです。あるいは聖書を学んでですね、聖書の中心はキリストだとか、キリストにおいて贖いなされるんだとか、その知識だけでは学んだことにはなりません。そのことを今日の箇所は教えているんです。本当に学ぶとはどういうことなのか。あなた方はキリストをこのように学んだのではありません。キリストについて聞き、キリストに結ばれて教えられ、真理がイエスのうちにある通りに学んだはずです。もうイエス様の懐に入るようにしてですね、イエス様のうちに本当に豊かにある真理をあなた方は学んだはずです。だったらこうだろうと言ってるわけです。イエス・キリストの中にあなた方が生きているというならこうだろうと言ってるわけです。私たちはお祈りの時にキリストの名によって祈りますけれども、これはキリストの中にという言葉ですね。キリストの中に、本当にキリストの中にあなたが生きながら祈るならこうだろうというわけです。じゃあそれはどういうことなのかといったらですね、3つです。要点をまず最初に申し上げれば、22節は古い人を脱ぎ捨てるだろうというわけです。古い人を脱ぎ捨てるだろう。23節新たにされるだろうということ、心の底から新たにされるだろう。3番目、24節、新しい人を着るだろうということです。皆さん、これはとても覚えやすいと思います。キリストに学んだならば、私たちは古い人を脱ぎ捨てる。必ずそうなる。こうならなければ何かがおかしいんです。キリストを本当にあるがままに正しく学んだら、私たちの心を新たにされる。そしてまた新しい人を着る。これであります。まず脱ぎ捨てるということから見てまいりましょう。22節です。だから以前のような生き方をして情欲に迷わされ滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て。 まあ、脱ぎ捨てとか切るとかいう言葉が出てきましたけれども、これはキリストによって本当にその罪の力から救い出された人に対してだけ言われていることです。脱ぎ捨てよと言われてもですね、脱ぎ捨てることはできません、自分の力では。また脱ぎ捨てよと言われたら恐ろしくて、またそのことはとても惨めなことにしか思われません。17節からのところを見ますと、そこで私は主によって強く進めます。もはや異邦人と同じように歩んではなりません。彼らは愚かな考えに従って歩み、知性は暗くなり、彼らの中にある無知とその心の固くなさのために神の命から遠く離れています。そして無感覚になって放縦な生活をし、あらゆる不知らなな行いにふけってとどまるところを知りません。まあ、これが古い人です。そこまでひどいものを着ていたとは誰も思わないということです。キリストに出会うまではそう思えないし、思うこともないし、またそれを脱ぎ捨てて一体どんなものを私は着ることができるのか見当もつきません。できないということです。しかしあなた方が本当にキリストをあるがままに学ぶようにされた者たちであるならば、本当にキリストの力が、キリストの栄光があなた方の中に満ち満ちているならば、すべてのものをキリストの足元に従わせ、キリストをすべてのものの上にある頭として与えられた教会であるならば、またキリストの体であってすべてにおいてすべてを満たしている方が満ちておられる、そういう者たちであるならば、できるし、またそうするのが当然だろうと問うてるわけです。古い人を脱ぎ捨てるです。古い人を脱ぎ捨てる。古い人とは何かといったらですね、まあ繰り返しになりますが、自分の思いに従ってということです。自分の思いに従って生き、そして神の命から遠く離れていた。自分の思いに従って、彼らは愚かな考えに従って歩みと言いますが、この愚かな考えというのはいわゆるこう頭が悪いとかいいとかではないんです。聖書が愚かというのは神様を無視して生きていることを愚かと呼んでいるわけです。神様の存在を認めない、また神様に求めない、神様を信頼しない、こういう事柄が愚かと呼んでいるわけです。自分の心に従ってそのように歩み、そして知性は暗くなり、知性は暗くなりといってですね、いろいろな知識がないわけではない。一番肝心の元のもと、始めであり終わりである方を認める、そのような光がないということです。そしてそのような無知と心の固くなさのために神の命から遠く離れていた。神様に求めもしないし、期待もしないし、神様を恐れもしない。そういうふうに歩んでいたのではないかというわけです。神の名を持った者は自分たちなりに作り上げたっていたわけですね。持ち出していました。それこそ先ほど見たように、人間の一番深いところにある神様への敵意ですね。これはどうしようもないものです。人間に罪が入った時から、聖書をよく学んで、そしてまた聖書の教えを人にもよく教えることができる者たちの中にもこの敵意があって、この神様の真理をはっきりとあるがままに見せてくれるイエス・キリストが来たら、その隠れていた敵意がですね、明るみに出されてしまったという。しかしそこから救い出されて、キリストをあるがままに学んだあなた方だったならば、古い人を脱ぎ捨てることもできるし、脱ぎ捨てなさいと言ってるんです。脱ぎ捨てなさい。古い人の 本にあるのは人間の誇りです。それこそ神様の栄光を称えて、そして一つにされた者たちが、いろいろキリストの知識も増し加えられながら、あなた方の間で妬みや争いが絶えない以上、キリストのとの関係では血のみ子のようなものではありませんかと言われているとおりです。ここがどうにもならないわけです。だからそのようなものの根本にあるのは脱ぎ捨てていないということです。脱ぎ捨てたものをもう一回着ているということです。そしてその上にキリストをですね、重ね着のような仕方でとても奇妙な姿になっているのではないかというわけです。そうではなくて、もうきっぱりと脱ぎ捨てて大丈夫だからとこう言ってるわけですね。脱ぎ捨てたならば裸です。裸、まあ、この脱ぎ捨てるというこの例えをですね、あまり追求して、例えから自分勝手にいろいろな想像を広がらせるような読み方は聖書においては避けなければなりませんが、慎重に一歩進んでみましょう。脱ぎ捨てたら裸です。かつては自分が着ているこの古い人ですね、守る、本当に守ることに心を費やしてたわけです。ちょっとでも傷つけられたらですね、本当に耐えられない、あるいはこれを本当に脱ぎ捨てて一体どんな自分がどこにいるのか、もうこの着ているものが自分ですから。だけどもここで言っているのは、そういうふうにかつては傷つけられたり、あるいはこれが危険にさらされると恐れたりしたけども、そういうものを脱ぎ捨てて、本当に脱ぎ捨てたら確かに惨めな自分がそこにいるかもしれないけれども、まず脱ぎ捨てなさいと言ってるわけです。大丈夫だと言ってるわけです。それができるだろうと言ってるわけです。これはキリストを信じた者たちが、ことごとくしてきたことであります。特に神様から選ばれてキリストを信じるとはこういうことなんだぞ、人々の前に引き出して、本当にこれがキリストを信じる者の姿だぞと示されたような者たちが示したことでもあります。例えばパウロ、このパウロはかつては着ていたわけですね、立派な自分を。立法の火については、立法の義については火の打ちどころのないもの。人々がこれぞ正しいとしていることについては、人々よりも一層正しく進んで、立法の義については何の火の打ちどころもない。こういうものとしてしっかり来てたわけです。だけども、キリストと出会って、その来ていたものが、実は惨めなものでしかないということを、本当に嫌というほど思い知らされたわけです。これが幸いのことです。こっから始まります。パウロはこう嘆くんですね。私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。こういうふうに。古い人は、本当にこの体では、この自分ではもう生きていけない。こういうふうにこう嘆くわけです。まあ、イエス様の例えもこういうことを繰り返し語っているわけです。放蕩息子もですね、放蕩息子も遠い町で本当に思い通りに生きて面白おかしく生活するんですけれども、惨めさのどん底になった時に、なんと自分は惨めな姿なんだろうと。かつては贅沢に立派な服を着て食べたいものを食べていたけれども、今着ているこの姿は何だと、こう思った時に、お父さんのところへ帰ろうと、こう思い立って、その惨めな姿のまま帰っていきます。もう古い自分を脱ぎ捨てて帰っていきます。それで大丈夫だということです。自分で何とかしなければならない。本当にその自分を守らなければならない。そのようにしていたものを脱ぎ捨てて、それを脱ぎ捨てた時には惨めな自分がそこにいるようだけれども、それで終わらない。なんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。そうして読んだ時には、私たちの主イエスキリストを通して神に感謝いたします。 神様を改めて見出します。脱ぎ捨てであります。脱ぎ捨て、まあこれは具体的な私たちの歩みの中では本当に繰り返される事柄と思います。本当に悔い改めですね、まあ、自己否定と言ってもいいと思います。悔い改め、なんとかかんとかこの古い自分が通用する限りはその古い自分を守りながら、あるいは一旦捨てたように見えながらもそれを拾ってですね、また着るように私たちは歩んでしまう。だけどもそれが通用しない。その時にそれで望みを失ってしまうのではなくて、本当に神様の憐れみによってそれを脱ぎ捨てるようにさせていただいてですね、最初は嫌々かもしれないけれども、あるいは強いられたような仕方で脱ぎ捨てることになるかもしれないけれども、脱ぎ捨てて、そこで改めて惨めな自分がそこにいるんだけれども、主の皆を呼ぶ者は救われる。そうしたらあの放蕩息子が帰ってきた時にですね、お父さんがもうすぐに喜んで晴れ着を着せてくれたように、新しい人を着るです。24節にはこうあります。24節、神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた正しく清い生活を送るようにしなければなりません。神にかたどって作られた新しい人を身につけ、新しい人を本当に着なさいと、古い人は脱ぎ捨てて新しい人を着なさいと求めているわけです。この裏にあるのは繰り返しになりますが、古い人を脱ぎ捨てることもできるし、あなた方は新しい人を着ることもできるんだというわけです。神様を着せようとしているわけです。でも無理やりは脱がせない。自らの願いを持って、志を持って古い人を脱ぎ捨て、自らの願いを持って、志を持って新しい人を着なさいとこう言ってるわけです。これは神様が私たちを救うその救いの本質に属しています。神様は私たちを無理やりですね、裸にして無理やり着せて、心の中では何も起きていることについて感謝することもなく喜びもなくわきまえることもなく、ただ神様の目から見て良くなったというだけにするような仕方で救おうとはしていないということ。本当に御子イエス・キリストと父なる神がそうであったように、本当に父なる神の愛を受けて父なる神様を愛し喜び、また神様もその子なるキリストを本当に愛して喜ぶからこそ全てのことをなさり、求めるものを与え、こういう仕方で私たちと交わりを持つためです。一旦死んだように神様を捨てて歩み出していった者たちをもう一度神様の前に生かすためです。だから脱ぐことができるようにされています。だけども脱ぐことができるようにされているんだけれども、それを無理やりはしません。その人が本当に望んで願って求めて、そして脱ぐように、そしてまたその人が望んで願って求めて着るように、パウロがそうだったようにです。私はなんと惨めな人間なんだろう、誰がこの死に定められた体から救ってくれるだろうか、こう求めて、そしてまた喜んで、私はいつも喜んでいます。そして23節はこうあります。そのように脱ぐことができるものとされたから脱ぎなさいと求められている私たち、着ることができるようにされているんだから着なさいと求められている私たち、キリストについて学びながら、23節、心の底から新たにされてです。本当に一番心の深い霊の根本のところから新たにされながらであります。このようにして歩んでいきなさい。神の招きにふさわしく歩んでいきなさい。神の招きにふさわしく歩むということは、4章の1節のところに戻りますけれども、 神から招かれたのですからその招きにふさわしく歩み一切高ぶることなく柔和で寛容の心を持ちなさい。愛をもって互いに忍耐し平和の絆で結ばれて霊による一致を保つように努めなさい。体は一つ、霊は一つです。それはあなた方が一つの希望に預かるようにと招かれているのと同じです。主は一人、信仰は一つ、洗礼は一つ、全てのものの父である神は唯一であって全てのものの上にあり全てのものを通して働き全てのもののうちにおられます、ね、こういうふうにこう一つにされていくということ。神様がお一人であって神様の恵みは一つであって救いが一つであってそのもとで一つにされていくという。そしてその神様の恵みが進展していくときには16節にあるようにキリストにより体全体をあらゆる節々が補い合うことによってしっかり組み合わされ結び合わされて各々の部分は分に応じて働いて体を成長させ自ら愛によって作り上げられていくのです。妬みや争いの念が入り込む余地がない、本当に神様を喜び、そしてまた神様の愛を知り、また互いに神様が愛されたように愛を持って歩んでいく、ここに一つの交わりが生ずるというわけです。しかしキリストについて学んだと言いながらその学び方を間違えてしまえばそこに生ずるのは党派であり、また一人を持ち上げて一人を見下すことであり、互いに裁き合うことであり、また妬んだり羨んだり、そのような思いが決してそこからなくなることはない。神様を喜ぶこと、また神様に感謝すること、神様から愛されていることをますますわきまえること、そして神様に愛されているように、またキリストイエスにおいて愛されたように、おのおのの部分が互いに結び合わされていくこと、そこから学んでいくこと、まあこれが生ずるように歩んでいきなさいということであります。根本のところからです。古い人を脱ぎ捨てて新たにされて新しい人を来てであります。ここには本当にいろんな救いの事柄が含まれていることを覚えたいと思います。キリストを学ぶならば必ず私たちは古い人を脱ぎ捨て心の底から新たにされ新しい人を着る、そして新しい人を着た者がですね、自分自分と自分のことを求めたり、あるいは自分で自分の誇りを守ろうとしたり、まあ、そういうことは無縁のところへと進んでいくという、主が守ってくださるんですから。そしてまたそのような新しい人は上辺のものではありませんから、その人にどのような服を着せても必ずその人がどういう人を着ているかは明らかになります。こういう誠の魂の着物です。ここまでにいたします。お祈りいたしましょう。神様、古い人を脱ぎ捨ててどのような祝福があるのか、恐る恐るではありますけれども、あるいは足踏みしながらではありますけれども、私たちが学んでいくことができますように、また新たにされるその道筋が私たちの思いをはるかに超えたものであり、時には到底望みもしないような道筋かもしれませんけれども、万事を働かせてご自身の御心を成し遂げ良きことを成し遂げてくださるあなたの栄光を 本当に見出すことができますように、そして新しい人を着せられることがどれほど自由で豊かで幸いで望みにあふれたことであるのか、ますます共に知るものとさせてください。どうぞ主よ、新しくされた人々の姿を世が見ることができますように、あなたの栄光が本当に惨めなあなたを信ずる私たちを通して豊かに表されるようにしてください。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、聖餐式を執り行います。お座りいただいたもので、賛美歌526番の1節2節をもって主を賛美いたしましょう。